今から遡ること1714年、ジョージ・ホウィットフィールドという人物がイギリスのグロスターという町に生まれました。後に牧師にもなった彼はイギリスやアメリカを中心に活躍し、その生涯においてなんと1万8000回も説教をしたと言われていたりします。神様と御言葉を心から愛していた彼は確かに大いに用いられた素晴らしい信仰者でした。でもそんなホイットフィールドも最初から特別な人物だったわけではありません。2歳の時父親を亡くした彼は幼少期貧しさを味わい、10代になった頃には友人たちと一緒になって教会をバカにすることもあったりしました。また教会に通うようになった後も彼は神様に受け入れられるものとなりたいと、さまざまなことを自分自身に課すようになるわけです。例えば週に2回彼は36時間断食をして、餓死寸前まで自分を追い込むことがあったりしました。また別の時にはイエス様が荒野で試みを受けておられたということを思い出して、自分も外に出て凍える寒さの中で何時間も祈ることがあったりしました。その結果どうなったかって、その結果彼の健康状態は悪化して片方の手が壊死するようなこともあったわけです。彼はどうにかして神様に受け入れられたいんだと自分を追い込み続けていました。しかし残念ながら彼の心はその都度惨めな思いでいっぱいになり、深い悲しみというものを覚えるようになっていくわけです。彼は苦しみの中にいました。でもそんなある時、彼の友人の一人が一冊の本を彼に手渡したわけです。その本の中で彼は一つの大切な真理に目を留めます。その真理は新しく生まれ変わらなければならないというものでした。そしてその真理によって心が刺された彼は大きく変えられることになりました。こうして彼はイエス様を心から信じ救われていくわけです。新しくされること、その喜びと大切さを知ったホウィットフィールドは、それからのちメッセージを語る機会があれば、新しくされるということ、そのことに頻繁に触れ続けました。ずっとそれを語るものだから、一人の友人は不思議に思って彼にこんなふうに尋ねたわけです。どうしてあなたはそんなにも頻繁に生まれ変わらなければならないと語るんですかって。それに対して彼はこう答えていました。それはあなた方が生まれ変わらなければならないからですって。今日御言葉から考えていきたいのは、皆さん私たちこの点についてです。これから内容に入っていくわけですけれども、その前にちょっと立ち止まってよく考えてみてください。あなたは新しく生まれたものでしょうか。新しく生まれたものとして今生きているでしょうか。いや、そもそも新しく生まれるというのがどういうことなのかを知っているでしょうか。これまで私たちはヨハネの福音書を通してカナの婚礼であったり、宮清めであったり、イエス様のなされてきた素晴らしい御業というものを学んできました。どれをとっても私たちがいつも目を留めていなければならない、そんな素晴らしい真理というものがそこには記されていたわけです。でも皆さん、今回私たちが見ていくイエス様とニコデモとの会話の中には、特に神の国に入るための条件が、私たちの救いに関する大切な教えがなされています。皆さん、私たちがこれから見ていく内容は福音の中の最も基本的なところです。 そしてもし私たちがこれから見ていくことを理解していないのであれば、これから見ていくことを信じていないのであれば、私たちの永遠に大きな影響を与えることになります。すべての人にとって大切な内容がこれから私たち見ていくところに記されていました。ですからぜひ自分自身のこととして一緒に考えてみましょう。今回は大きく分けて、新しくされること、神聖の必要性というものと神聖の内容という、この2つから御言葉を考えてみたいと思います。神聖の必要性と神聖の内容、2つです。そしてそれを通して神様に会って新しくされるということ、それがどんなに素晴らしいものなのかを一人一人が今一度考えて、今一度主に感謝する、そんな機会となることを心から祈っています。ではまずいつもの通りに御言葉をお読みしたいと思います。聖書を持ってからお持ちの方はぜひヨハネの福音書の3章を開いてください。ヨハネの福音書の3章、私たちは今日特に1節のところから8節のところを中心に学んでいきたいと思いますけれども、前回までの流れを少し思い返すためにも、2章の終わり23節のところから3章の8節まで一度お読みしますので、そこをぜひ見てください。2章の23節のところからこのように記されています。イエスが杉越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。では早速、神の国に入るのに求められる神聖というもの、その必要性から考えてみましょう。ある日の夜に起きた出来事がこのように描かれていました。もう一度一節二節を見てくださると、一節こう始まっていたわけです。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。ニコデモと呼ばれる人がここに登場していました。このニコデモも町の多くの人たちと同様に、イエス様のなされたさまざまな印であったり、さまざまな奇跡というものを何度も目にしていたんでしょう。自分の耳に次々に届く、今まで聞いたこともないような見業に驚きや不思議さというものを抱いていたんでしょう。一体そのような印を行うことができる存在は何者なのかと心に関心や興味を持っていました。だからこそある日の夜、彼はイエス様に直接質問しようとして、そのもとを訪ねてきたわけです。面白いのは、なぜ彼が夜やってきたのかということに関して、実はいろいろな議論や説明というものが人々の間でなされていたりします。 例えばどんなものかって、例えばある人たちは日中常に群衆に取り囲まれていた、そんなイエス様と個人的に時間を取れたのが夜だけだったんじゃないかというふうに考えていたりもしますし、またある人たちは同じユダヤ人指導者たち、同じユダヤ人指導者たちの目を恐れて見つからないように夜来たのではないかと考えていたりもします。またある人たちはこの福音書を通して光というものと闇というものが頻繁に対比されていること、そして特に暗闇が人の罪深さや霊的盲目さを表す、指すその意味合いで用いられていることから、救いを必要としていたそのこの時のニコデモの心の状態を表していたのではないかと考えていたりもします。個人的にはこの福音書全体の流れを考えてみても、一番最後の考え方がそうではないかと思ったりしますけれども、ただいずれにせよ誰にも見られない、そんな真っ暗な夜に心に大きな問題を抱えたニコデモはイエス様に会おうと一人訪ねてくるわけです。そしてここで皆さんに覚えていてほしいのは、この人物に勝る候補者はいなかったということです。言い換えるのであれば、誰の目から見てもこの人物以上に救いに近いと思われるような存在はいなかったということです。どういうことか、それはニコデモという人物をこれから一緒に具体的に見ていけばわかると思います。御言葉は少なくとも4つの特徴というものを教えてくれていました。ニコデモに関して皆さん4つ特徴を見て取ることができます。まず1つ目に、ニコデモというのは宗教に熱心な人物でした。1つ目に、ニコデモというのは宗教に熱心な人物でした。一節のところを見てくださると、ここで言われていましたけれども、ニコデモというのはパリサイ人でした。パリサイ人と聞くと多分皆さんよくいろんなところで耳にすることがあると思いますけれども、パリサイ人という名前にはそもそも切り離されたものとか別れたものといった意味が含まれています。パリサイ人というのは切り離された者たちのことを言いました。なんでそんな風に呼んだかって、彼らはその名の通り周りの社会や生活から自分たちのことを切り離して考えていたような人物たちだった、そのようなグループだったわけです。神様やその律法というものを守ることに彼らは何よりも強い情熱というものを抱いていたからこそ、旧約聖書の内容をすべて精通していただけでなく、そこに記されている命令のありとあらゆるものを忠実に守ろうとしていました。皆さん、彼らは旧約聖書の内容を知ってただけじゃありません。彼らはそこに記されている命令のそのすべてのものを忠実に守ろうとしていたわけです。そして実際彼らは神様の命令を守ることにあまりにも熱心だったがゆえに、神様の命令を守るための命令というものを自分たちで生み出していたりもしました。すごくありません？神様の掟を守るための掟というものを自分たちが作ってたわけです。例えばどんなのがあるんですかって一つ例を挙げるとするならば、覚えてます？律法を見たときに律法には安息日を覚えてそれを聖なる日とすること、その日にはどんな仕事もしてはならないんだということ、それが求められていたりしました。それをよく知っていた彼らは何をしたのかって、彼らは安息日に働かないだけじゃなく、具体的にどんな仕事をすればその律法に反するのかということをより明白にしようと表などを作り出していたりしたわけです。その中で例えば安息日に紐というものを結んで結び目を作るというのは彼らにとって仕事という考えでした。皆さん、紐 結ぶ、その紐を結んでこの結び目を作るという行為は彼らにとっては仕事だったわけです。でも同時に女性が自分の衣服を結び合わせたりすること、これは仕事ではないという考えを持っていました。結び目を作ったら仕事ですけど、女性が衣服を結び合わせたりするのは仕事じゃなかったわけです。じゃあちょっと想像してみてください。仮に安息日にある人が水を汲みに井戸にやってきます。そして井戸に下ろすためのその桶に紐を結びつけないといけないような場面に直面したとしたら、どうしたと思います？その人は自分では桶に紐を結びつけることが仕事になるからできないので、それを女性の腰の帯に、腰の紐に結んで、そして桶をそこから吊り下ろしていたりしたわけです。女性だったら OK だからそのようなことをしていました。それは良しとされていたわけです。不思議だと思いません？私たちこれ聞いておかしいと思うかもしれません。でも皆さん、彼らはここまでしても神様に従うということに真剣だったということです。いろんな例外を設けようとしません。彼らはどんなに些細なことであったとしても、主の命令というもの、主の掟というもの、それを破りたくないと思い、そしてそれに破ることになりそうなものからどうにかして遠ざかろうとしていました。たくさんのルールを設けてそれを守って神様に従おうと熱心に歩んでいたわけです。ニコデモはそんなパリサイ人の一人でした。また二つ目に、ニコデモというのは道徳的にも正しい人物でした。ニコデモというのは道徳的にも正しい人物でした。道徳的にも正しい人物でした。これは一つ目の特徴を考えてみれば容易に想像できるかもしれません。だと思いません？律法を守る、すべて守ることに自分自身のすべてを投じていたような、そんな彼の歩み、それは当然周りの人たちが見てもどこにも咎める部分なんてない、そんな素晴らしいものでした。律法を守ろうとしてたわけです。偽りの証言をしてはならないというそんな掟に従って歩んでいた彼の言葉は、嘘や偽りがないと信頼することのできるものだったでしょう。盗んではならないというその掟に従って歩んでいる、そんな彼には何かを安心していつも託すことができるようなものだったでしょう。ニコデモは他に並ぶものがないほど真面目で誠実な、多くの尊敬や称賛というものを集めるような存在だったわけです。三つ目に、ニコデモは広い影響力を持っていた人物でもありました。ニコデモは広い影響力を持っていた人物でもありました。一節のところもう一度見てみると、御言葉にこう書いてましたよね。彼はパリサイ人であっただけでなく、ユダヤ人の指導者でもありました。彼はユダヤ人の指導者でした。別の言葉で言うのであれば、彼はユダヤの最高評議会、司法機関であるサンヘドリンの一員だったということです。この当時イスラエルには約6000人ものパリサイ人がいたとされているわけですけれども、その中でもこのサンヘドリンは一人の大祭司と選ばれた70名の者たちによって構成されていた機関でした。皆さん、6000人パリサイ人がいる中のえりすぐりの大祭司と、そして70名のパリサイ人たち、それによって構成されていたのがこのサンヘドリンというものだったわけです。そしてそんな特別な彼らには、世界中のありとあらゆるところに住むユダヤ人に対して宗教上の司法権が与えられていて、さまざまな犯罪を犯した者を裁判にかけることもできましたし、厳しい罰を下すことのできるそんな権威までも持っていたりしたわけです。ニコデモはただのパリサイ人ではありませんでした。ニコデモはそんな力を持っていた階級の一人だったわけです。 間違いなく彼は大きな権力を、大きな影響力というものを、また富すらも持っているような存在だったというわけです。そして最後4つ目に、ニコデモというのは豊かな知識を持っていた人物でもありました。ニコデモというのは豊かな知識を持っていた人物でもありました。今日はもう見ませんけれども、ちょっと皆さん先に進んでいただいて10節見ていただくと、10節のところでイエス様が彼のことをイスラエルの教師と言い表していました。ニコデモはイスラエルの教師でした。ただ残念ながらこの日本語の訳ではあんまり読み取ることができませんけれども、実を言うとこの教師という言葉の前には特定のものを指す定冠詞、英語で言う座がついていました。つまりニコデモというのは単なる一人の教師だったというのではありません。彼は教師の中の教師でした。彼ほど聖書知識を持っていたようなものは他にはいなかったというわけです。ニコデモは豊かな知識を持っていました。ある人が聖書のその理解に困っていれば、他のパリサイ人の教師たちがいろんな疑問を覚えていれば真っ先に頼りにするような存在、それがこのニコデモだったというわけです。改めて考えてみても、これすごい人だと思いません？ニコデモというのは献身的な人物でした。宗教に熱く神様を喜ばせるそのためであれば、どんな命令にも従順であろうとしていました。道徳的にも非難されるようなところもなければ、富や影響力というものも持っていて、人々の間で称えられ尊敬されるような、そんな人物でした。聖書の知識や理解というものは他に並ぶものもなければ、人々の間でいつも頼りとされるような人望に厚い素晴らしい教師だったわけです。もし皆さん、もしこのような人物が救われない、神様の前に受け入れられないのだとしたら、それ以外の人たちはもう言うまでもないということができるような、まさにこの人物は非の打ちどころのない存在でした。ニコデモ自身も自分が救われているとのことを疑うこともなかったでしょう。ニコデモは考えうる限り最高の候補者でした。そしてね、皆さん、それこそがこの話の大切なポイントだったわけです。人の外側ではなく内側をすべてご存知のイエス様、そのイエス様が、そんな人物が自分のもとにやってくるのを見て、ニコデモにこう告げられるわけです。3節、続きよく見てください。3節のところでイエス様はこのように言われていました。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様が彼に言わんとしたことは明白でした。ニコデモって、あなたは自分が神の国に含まれているとそう思い込んでるでしょって。でもそうじゃありませんって。あなたも新しく生まれなければならないんですって。非の打ちどころのない人物でした。どう思います？この言葉を聞いたニコデモは間違いなくひどい衝撃を受けていたでしょう。救いに至ることができるとずっと信じて疑わなかったそのすべてのものが今跡形もなく崩れ去ったわけです。確かに人間的に考えてみれば、彼には誇りとするようなことができるようなものはたくさんありました。でもそのすべてが何の意味もないとそう突きつけられたわけです。宗教的な熱心さも 道徳的な正しさも永遠の命をもたらすことはありませんでした。圧倒的な権力も影響力も豊かな知識というものも神様の愛をもたらすことはありませんでした。人はどれだけ自分の態度や振る舞いというものを整えたとしても、たとえどれだけ正しいことに熱心であったとしても、神の子供となることは不可能だったというわけです。神の国に入るためには、救われるためには、他には方法はありませんでした。人はただ神様にあって新しく生まれなければならなかったわけです。それ以外の方法はありませんでした。ここにいる皆さん、私たち一人一人も同じです。私たちが救われるためには、私たちが天に行くために、私たちが神の国に入るそのためには、私たちは生まれなければ、新しく生まれ変わらなければならないって。絶対に勘違いしてはいけないこと、それは自分自身で成し遂げた何かが私たちに救いをもたらすことは絶対にないということです。皆さん、私たちがどれだけの間、どれだけの年月、教会に忠実に通っていたとしても、どれだけの御言葉を、どれだけ神様のことを知識として知っていたとしても、どれだけ神様の言葉に忠実であったとしても、どれだけこれまで今も犠牲を払って熱心に使え、どれだけ周りの人の尊敬や称賛に値するような素晴らしい行いをしていたとしても、そのような行為が私たちを神の子供とすることは絶対にないんだということです。新しく生まれ変わる、それ以外の方法で私たちが神の国に入ることは絶対にできませんでした。新しく生まれ変わる、その必要があるわけです。同じ福音書の中でも以前も見ましたけれども、ちょっとページを戻っていただいて、ヨハネの1章に行くと、ヨハネの1章の12節から13節、そこにこう記されていました。1章の12節13節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるって。例外は一人としていませんでした。この地上で最も優れた候補者、そんなニコデモも同じでした。すべての罪人はただ神様の恵みによって新しく生まれ変わる必要があるんだというわけです。そしてこれを聞くと思いません？じゃあ一体その新しく生まれるっていうのはどういうことなんだろうって。すべてのものにとって欠かすことのできない、じゃあその神聖、新しく生まれるというのはどんなものなんだろうって、もちろんその答えを聖書は教えてくれていました。次に神聖の内容について一緒に考えてみましょう。神聖の内容について、もう一度よく御言葉を見てください。このように4節のところから続いていました。4節のところから、ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。神の国に入るそのためには、自分の血筋が、自分の正しさが、自分の献身的な行いがそこに到達させると、そう信じて疑わなかったニコデモにとって、イエス様の言葉を受け入れられない大きな混乱や衝撃をもたらすものであったのはもう疑いようもありません。4節で彼の混乱が私たち見て取ることができるわけです。でも5節、そんな混乱を覚えるような彼に対してもイエス様は憐れみを示そうとされました。 ニコデモに対してもう知らないとそうやって行くのではなく、新しく生まれるということが何を意味するのかということを別の言葉を用いてここで説明されていたわけです。5節、皆さん何て書いてました？イエス様はこう言われてましたよね。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができませんって。3節のところと5節のところ少し違っていました。3節は人は新しく生まれなければと言われ、5節では人は水と御霊によって生まれなければと言われていたわけです。ここで鍵となる言葉がありました。水と御霊によってって、新しく生まれる人は水と御霊によって生まれなければならないって。でもこれは一体どういうことでしょう？どういう意味だと思います？この点に関してもさまざまな考えというのがあったりします。ただ私たちがこの意味を理解するのに非常に大きな助けとなる箇所がありました。どこかって、ちょっと皆さん旧約聖書戻っていただいて、エゼキエル書を開いていただくと、聖書を持っておられればぜひ自分の聖書で見てください。エゼキエル書の36章のところ、エゼキエルの36章の24節から27節のところ、エゼキエル36章の24節から27節のところ、ご存知の方もいるかもしれませんが、ここには罪を犯して頑なに民が逆らっている中、変わらず忍耐を示された、変わらず約束を与えてくださった、そんな素晴らしい神様の姿が描かれています。24節からこんなふうに続いていました。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかける。その時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるって。さて、読み取れたでしょうか。水と御霊、この二つ両方の言葉が出てきていました。それらはそれぞれどんな働きをなすって言われてたでしょう。どんな働きなします？まず水から考えてみれば、水というのは汚れを清める、汚れを洗い流すものとして用いられていました。水というのは汚れているもの、汚いもの、それを清める、洗い流すものとして用いられていました。そして覚えていただきたいのは、旧約聖書を見ていけばこれとは別の箇所にも同じように罪や咎というものを清めるものの象徴として水というのが使われている、そんな場面を私たちは見て取ることができるわけです。例えば詩編の51編の2節を見てみると、詩編の51編の2節にこう書いています。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてくださいって。またゼカリアの13章の一節を見ても、ゼカリアの13の1にはこんなふうに書いています。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれるって。ですから皆さん、ポイントは水というのは汚れというものを清めるものとして、洗い流すものとして用いられていたりしたということです。またもう一つ、御霊ですけれども、御霊というのは人のうちに新しい心を与えるものとして用いられていました。人のうちに新しい心を与えるものとして用いられていました。御霊というのは堕落している、 死んでいるそのようなものの内側を新しく作り変えることができる、新しい命を吹き込むことのできる、そんな力でした。ということはどういうことになります？イエス様が水と御霊によって生まれなければならないとそう言われたとき、何を言わんとしていたんでしょう？簡潔に言うのであれば、人は罪に汚れたその内側を現れ、その心が新しく作り変えられなければならないということです。人は外側じゃありません。内側、罪に汚れているその内側を現れて、そしてその心が新しく作り変えられなければならないということでした。いくら外側をきれいに整えたとしても何の意味もありませんでした。神の国に入るためには人はまず内側というものが新しいものに変えられていなければならないんだというわけです。そして皆さん、これはひとえに神様だけがなせる御業でした。私たちの内側を清めることができるのも、私たちのうちに新しい命を吹き込むことができるのも、皆さん、私たちにはできません。ただ神様だけにしかできない御業でした。じゃあちょっと立ち止まって考えてみてください。改めて考えてみると、キリストを知る前、生まれながらの私たちというのはどんな存在だったでしょう？キリストを知る前、生まれながらの私たちはみんな罪に汚染されていた、堕落した存在でした。かたくなな心のゆえに真理からは遠く離れ、光よりも闇を愛していた私たちは、罪に罪を重ねて歩む、そんな神様の敵でした。かつてはキリストの十字架を信じるというそのようなことも、全てを犠牲にして主に従っていくということも愚かなことに思われ、神の御霊に属するということを受け入れようともしませんでした。最初から肉に従って歩んでいた私たちは、もっぱら自分の肉を喜ばせることを考え、神様に感謝を捧げることもなければ、心から神様を愛そうともしなかったわけです。キリストを知らない時の私たち、キリストを知らない時の私たちの考えは、私たちの思いは、私たちの意思も、私たちの振る舞いも、その全てが罪によって汚れていました。私たちは肉に従って歩んでいたからこそ、神様を喜ばせることは一切できないものでした。御言葉はこんなふうに言っています。ローマの8章の8節にこんなふうに書かれていました。肉にあるものは神を喜ばせることができませんって。聞きました？肉にあるものは神を喜ばせることはできませんって。キリストを知るその前、私たちが成したどんな人間的に見て素晴らしい行いも、肉のうちになされていたその全てのものというのは、神様を喜ばせることは何一つありませんでした。むしろ神様の前には何一つが価値のない、そのようなものだったわけです。私たちはかつて堕落していたものでした。でも私たちはただ罪によって汚染された堕落していた、そんな存在だっただけでもありません。私たちはみんな罪と罪禍との中に死んでいたものでもありました。私たちはみんな死んでいました。霊的な病気を抱えて、ほぼ死にかけの瀕死の状態だったのではありません。すでに骨まで干からびているような、そんな存在だったわけです。私たちのうちに命はありませんでした。私たちは干からびていたわけです。聖書はそのような死んでいる者の様子、その分かりやすい描写をこんなふうに描いていたりもしました。今さっき私たちが読んだエゼキエルの36章の次、37章のところを見てみると、37章の1節から5節のところにこんなふうに描かれていました。 主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、広く干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に預言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返るって。これが現実でした。これがかつての霊的状態でした。キリストを知る以前の私たちはみんな罪によって汚れ、罪によって堕落し、霊的に死んでいた、そんな存在だったわけです。一人として例外はいませんでした。たとえどんなに人の前に素晴らしい歩みをしていたニコデモであってさえ、みんな死んでいたというわけです。そして死んでいた私たちには、神様を喜ばせることも、救いに関することも、文字通り何もできませんでした。皆さん、私たちには何もできませんでした。だからこそ、すべてのものに奇跡が必要でした。他の誰でもない力強いその神様が私たちのうちに働いて、汚れを清めてくださり、命を吹き込んでくださる、その奇跡が必要だったわけです。皆さん、新しく生まれるために私たち自身が何かできたことはありませんでした。全てが神様の恵みの御業でした。計り知れない神様の力によって、死んでいた私たちは新しく生きるものとして変えられたわけです。テトスの3章の5節にもこう書いていました。テトスの3の5章にも5節にも、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいましたって。すごいことを神様が成してくださいました。じゃあちょっと考えてみてください。私たちは新しく生まれたものとして今を生きているでしょうか。私たちが何かしたではありません。私たちのうちに神様はもう働かれたでしょうか。御霊によって新しい命が与えられたものとして新しい歩みをしているでしょうか。それとも変わらずに外側だけはあたかも新しく作り変えられたように振る舞いながら、変わらずに肉に従い罪の奴隷として歩んでいるでしょうか。皆さんに注目してほしい言葉があります。ちょっとさっきにヨハネの福音書に戻っていただいて、ヨハネの3章に戻っていただいて、さっきの続きを見てください。6節のところ、イエス様は続きでこんなふうに口にしていました。6節よく見てください。こう言われています。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。これ何を言わんとされたんでしょう。こう言われていたことは明白でした。肉によって生まれたもの、肉によって生まれたものは、持って生まれた性質の通りに肉に従って歩み、御霊によって生まれたもの、 御霊によって生まれたものは持って生まれた性質の通りに御霊に従って歩もうとするということです。よくわからないという方覚えてます？イエス様は別の箇所でこれと似たようなことを教えていました。そちらの方が分かりやすいかもしれません。イエス様はルカの6章の43節から44節のところでこんなふうに言われていたわけです。ルカの6章の43節から44節にこう書いていました。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によって分かるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできませんって。読んで当たり前に聞こえるかもしれません。でも皆さん、リンゴの木からみかんというものは取れませんし、ブドウの木からイチゴというものは取れません。なんでですか？それはその木になる実は元の木の種類が何かによって決まるからです。ですよね。植えた木が何なのかによってできる実は決まっているわけです。植えた木と別のものが実ってくるのであれば、それは大きな問題でした。なぜかって、そんなことは起こらないからです。そしてこれと同じように、肉によって生まれたものはそのものからは肉の行いが出てくるし、御霊によって生まれているものはそのものからは御霊の行いが出てくるということです。これ皆さんよく考えてみてください。ある人は表面上はうまく取り繕っているように思うかもしれません。礼拝には熱心に出席し、神様についてはいろんな知識を持っていて、聖書の教えには忠実に従っていて、周りの人から尊敬されるようなそんな歩みをしているかもしれません。たくさんの奉仕をし、素晴らしいことを成しているかもしれません。でも、もし新しく生まれていないのだとすれば、もし御霊によって新しくされていないのだとしたら、その人からは結局のところは罪を愛し、自分の肉に身を任せて生きていた、そんなかつての自分が出てくるということです。肉によって生まれたもの、それは肉ですって。御霊によって生まれたものは霊ですって。立ち止まって自分自身のこととしてよく考えてみてください。果たして私や皆さん一人一人は御霊にもうすでに心が取り替えられて新しくされたものでしょうか。それとも表面だけを取り繕っているものでしょうか。もちろん勘違いしてほしくないのは、救われた後も私たちは罪との戦いというものを経験します。罪との葛藤を私たちは日々味わったりもしますし、罪の誘惑に負けてしまって神様を悲しませるようなことだって私たちはあったりします。私たちのうちから罪が全くなくなるという、そんな話をしているのではありません。私たちは罪と葛藤をしながらこの地上での生活を最後まで歩むわけです。でも問われるのは、もし罪を見たとすれば、その罪を喜んで今すぐにでも悔い改め、義や清さを追い求めながら神様を何よりも喜ばせるものとして変わり続けていきたいと、そう願っているかどうかです。新しく生まれる前は罪を愛して生きていました。新しくされたものは罪を忌み嫌い、神様を愛するものとしてもう変えられました。神様を愛しているから皆さん、私たちは罪と葛藤するわけです。罪を愛しているものは葛藤にはなりません。ただ罪の言われたまんまにさせているだけに過ぎないわけです。果たして義や清さを追い求めたいという、そんな願いがうちにあるでしょうか。御言葉によく耳を傾けてください。第一ヨハネの3章の9節にこんなふうに言われていました。 第一ヨハネの3章の9節のところ、こんなふうに言われています。誰でも神から生まれたものは罪を犯しませんって、もうちょっと正しきちんと言うのであれば罪を犯し続けませんって、なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことが、罪を犯し続けることができないのですって。新しく生まれたものは罪を犯し続けることはできませんって。またそれだけじゃありません。どうです皆さん、私たちはさっきも言いました、かつては自分自身を愛していました、かつては自分自身の罪を愛していました。でも新しく作り変えられたものは神様を心から愛するものとして生まれ変わったわけです。どうでしょう、私たちは日々神様のことを知って、神様のことを信頼し、神様の従うものとして歩み続けていきたいと、そう願って生きているでしょうか。神様のことを知りたいと願うからこそ御言葉を学び、神様を愛しているからこそその御言葉に書かれている掟に従っていこうとしているでしょうか。そしてそれと同時に、同じ神様によって生まれた兄弟姉妹のことも進んで愛するものとして歩んでいるでしょうか。私の言葉ではありません。御言葉に耳を傾けてみてください。第一ヨハネの5章の1節にこんなふうに書かれていました。第一ヨハネの5章の1節に、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。新しくされたものの中に神様だけを愛して兄弟姉妹を愛せないというような人はいないということです。そしてもし兄弟姉妹に対する愛がいつまでも自分のうちに出てこないのであれば、自分自身の信仰をよく考えてみる必要があります。新しく作り変えられたもののうちには必ず兄弟姉妹を愛する思いがあるんだと、そう御言葉は教えていました。どうでしょう、私たち自身は新しくすでに作り変えられたものでしょうか。そして最後に、皆さんもう一度テキストに戻っていただいて、イエス様はこのような言葉をニコデマだけじゃなくて、この言葉を耳にするすべてのものに投げかけておられました。7節と8節のところを見ていただくと、7節8節のところこんなふうに書かれています。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ご存知の通り、イエス様はご自身最高の教師でした。だからこそここで今の私たちにもみんな容易に思い浮かべることができる、そんな風を例えに出して、そしてこれまで教えてきた内容に説明を加えていたわけです。ちょっと考えてみてください。どうです皆さん、風って聞くとどんなものを連想するでしょう。風っていろんな考えが出てくるかもしれません。でも少なくとも言えるのは、風というのは私たちの目に見えないものであるのと同時に、その力というのは人の手には負えないものでした。思いません？風は実際に、風の姿を私たち実際に目にすることありません。でも風が吹けば、その存在というものを音などによって知ることができたりします。突然突風が吹けばどうです、そこにあるいろいろなものが宙を舞ったりするわけです。そしてそれを通して私たちは、あ、風が吹いたんだなと知ることができます。確かに風というのは目には見えません。でもそれでも その存在というもの、それがもたらす力やそれがもたらす効果というものを私たちはさまざまな形で見て取ることができるわけです。そしてそれがここでイエス様が言わんとされていることと同じでした。それが御霊の働きと同じだというわけです。神様が私たちを新しく生まれさせ、古い心を取り替える、古い心を作り替える、そんな働きも、私たち実際にその瞬間を目で見ることはないでしょう。それがいつ、どのようになされるのかということも私たちにはわかりません。それでも、皆さん、その働きを神様がなされたのだとすれば、その心は必ず変えられ、そしてその力や効果というものはその人物のうちに必ず見て取れるようになるということです。風が通っていけば、あそこに風が通ったんだと分かるように、神様が御霊を働かせてその人の心に働かれたとすれば、その人の心に働かれたということは私たちの目に明らかになるというわけです。救いの御業というのは私たちの手に負えるものではありません。死んでいた私たちをのうちに神様が働いてくださって、そして新しく作り変えてくださったのだとしたら、新しい命を与えてくださったのだとしたら、それは奇跡そのものでした。それは恵みの御業にしか過ぎないわけです。人には決してできないことを、私たちには誰にもできないことを主が成し遂げてくださいました。どうです？だとすれば、私たち一人一人にできる応答は何でしょう？私たちに一人一人にできる応答、それはもし自分自身のこれまでの歩みというものが、口では信じたとたとえ言っていたとしても、これまでのその歩みというものが神様の前に逆らって自分勝手なものであったのだとすれば、肉に従って生きていたのだとすれば、その罪に気づかされたのであれば、それに気づかされた神様に感謝して、そしてこの方の憐れみを求めてください。そこに気づかせてくださったということを喜んで、私たちにはできません。神様だけができるその心を変えるというその御業をどうか自分にもなしてくださいと、そう憐れみを求めてください。その罪に気づかされたのであれば、その罪を心から認めて、それを悔い改めて、自分の罪のために身代わりとして死んでくださった、十字架にかかってくださった、そんなイエス・キリストを自分の救い主として、主として信じ生きてください。これまでがどうとかではありません。表面上のものもイエス様の前にはどうということもありません。見られているのは私たちの内側です。私たちを新しく生まれさせてくださるのは神様だけです。そしてその神様の働きを知ったのであれば、皆さん、私たちはいつも感謝することができます。私たちにはなせないことを神様がなしてくださったこと、神様が私たちのうちに働いてくださっていることをいつも喜ぶことができます。そして喜びながら新しくされたものとして生きていこうとするわけです。皆さん、神様にはどんなに固くなな心でさえ、どんなに罪深い心でさえ変えることのできるそんな力がありました。風が人の力をものともせず、すべてのものを吹き飛ばすことができるように、御霊のその力というのはどんなに固くなるものの心でも打ち壊すことができるわけです。そんな神様にの働きを、皆さん、私たちは祈ることができます。そんな神様の働きに私たちは信頼することができます。そんな神様と私たちは共に歩むことができます。なら、新しく作り変えられたものとして、この方の栄光を表すものとして共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、かつてあなたに逆らって 罪によって汚れ堕落し死んでいた、そんな私たちに対して、身怒りのみが値する、そんな私たちに対して、あなたが働いてくださり、新しく心を作り変えてくださったことを覚え、心から感謝いたします。私たちに決してできない御業を神様、あなただけがなしてくださいました。どうか神様、一人一人この作り変える素晴らしい御業を知っているのであれば、この主の御業に心からいつも感謝して、どれほど素晴らしいことをなしてくださったのかを決して忘れずに、あなたの栄光を表すために歩んでいくことができますように。またもし神様、この中にまだ肉に従って歩んでいる者がいるのであれば、新しく作り変えられたとただそう思い込んでいるだけの者がいるのであれば、その心を砕いてくださって、真理を見せてくださり、自分自身にとって救い主が必要であることを今示してくださいますように。神様、あなたの素晴らしい御業を心から期待しますから、どうかあなたの御心を成し続けてくださいますように。神様、いつも御言葉を心から感謝いたします。私たちはいつもこの御言葉にあって成長し、あなたを知り、そしてあなたを愛する者として歩むことができます。今週1週間もあなたのために喜んで使えていくことができますように、すべてを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。